タクローラジオ。この番組は大学受験に敗れて再度第一志望に思う堀高志タクロー人生のためのラジオです。こんにちは、このラジオの、語り部としてやらせてもらう、パイオツです。パイオツ、まあニックネームですよ。特に意味ありません。私はパイオツです。なんかエロい響きがいいと思いました。でですね、まず第1回目ということでこのラジオの説明なんかをしたいと思いますが、簡単にですね、浪人生ですね、まあ、皆さんご存知かと思いますが、これを聞いてる方はもうご存知かと思いますが、まあ、その浪人というのはまず、ね、去年、大学受験というものに落ちてしまって、不本意ながら落ちてしまって、今年また、再度大学を目指してやろうっていう人のことを、浪人と言います。でこの浪人の中でもこれ2つ分かれてるんですね。僕は知ってる限りは分かれてるんで、予備校浪人っていうのと自宅浪人って言われてね。予備校浪人っていうのは年間80、90万ぐらいですか、まあそんな多くないか、そのぐらい払って予備校に通って、来年目指そうという予備校浪人というのと、あとは僕のように、また聞いてる人たちのように、自宅で自分で勉強して来年受かろうっていう自宅浪人の2つが分かれるんですね。で、まあこのラジオはその後者の自宅浪人という自宅でコツコツ頑張る人たちのためのラジオってことなんですが、で、まあ、特にコーナーも何も決まっておりません。目的ですか？目的はですね、なんか皆さん、そういう皆さんを毎日コツコツやる自宅浪人の皆さんを応援したい、というよりもですね、実際僕がかなりやばいので、そんな僕を応援しようっていう、まあ自己満ですよ、オナニーですよ、完全に。そうです、その通りです、完全オナニー放送でございます。まあそんな感じでやっていこうと思いますんで、まあ気が向いた時にですね、皆さん受験生ですから忙しいと思いますので、気が向いた時にでもちょっと聞いてもらえれば、聞いてもらってちょっとフォワワンとなってもらえればいいかなと思います。じゃあ黒ラジオ始まり。何を話しましょうかね。現在の自宅浪人としての僕の、状況を話しますね。僕パイオツの、現在の状況ですが、一浪して1回、これで1回目の浪人です、まあ、2回目はありませんよ、これが、一浪ってやつですね、一浪で、志望大学は国立大学ですね。国立大学といっても、あの世間一般ではあんまり知られてない、あんまり低いっていうんですか、っていう大学ですね。じゃあまあそこまで国立大学をけなした僕の頭の良さは一体どれぐらいあるのかというとですね、去年受けた、前頭のマーク模試の偏差値が25です。25、わかりますか、偏差値50っていうのが一番平均の人間の話ですね。25、逆にすれば75ですね。いや逆にしてもしょうがないんですけど、まあ笑えないです。だいぶ笑えない状況で、今やっております。で僕があの大学を目指そうと思ったのが高3の最初の時で、そこから僕の頭はかなりひどいので、そこから11月まで、酒を飲んだり遊びに行ったり、大学を目指しているにもかかわらずですよ、 酒を飲んだり遊んだり、ちょっとバイトもしてましたね。で、11月頃これはまずい、このままじゃ受からない、まあ当たり前なんですけど、当たり前なんですけど、このままじゃ受からねえって思って勉強した、まあ、ことごとく一応、センター試験と、二次試験は受けましたが、どちらもボロボロになりました。当然の結果ですね。で、まあ、うちの学校の話なんですけど、まあ、僕はほとんどあの劣等生だったので、あれなんですが、あれですね、学校で教えてる教科っていうのがですね、数学の1の、三角比と二次関数以外は、センター試験で5教科7科目といってあの教科がありますけれども、あれは一切それ以外はございません。英語と国語っていうのがあるんですけど、あれはほとんど中学生の内容、中学生の内容をまたぶり返してやってるというような学校でしたね。まあ、それが悪いというわけでは、悪いっていう意味で言ってるんじゃないですけど、ちょっと今このそれらの積み重ねが大きな後の負担となって今僕の肩にのしかかってしまってるわけですよ。でもちろんあのセンター試験を受けるなんていうのは僕だけでして、本当になんかみんな受かるはずがないって言ってるところを、じゃあ俺が受かってやるよって言って、やってるのが多分僕は気持ちかったんでしょうね。そういうのが、そういうなんか逆境に、なんですか、逆境の中でも俺はやってやるぞみたいな、かっこよかったんでしょうね。でも実際今なってみるとあのバカなんですけど、もうちょっと戻れないところまで来てしまいましたね。これは勉強しないとっていうね。まあ、だから6科目はほとんど無縁ですよ。無学で1年でやろうって言ってるんですから、だいぶふざけた話ですよ。他の人が3年ぐらいでやってるところを1年ですよね。まあ、だからもちろんあの最初はですね、東大とか京大とか行ってたわけですよ。よくいるでしょそういうの。僕なんかそのひどい類の方です、ね、だからひどいですよ。多様性はひどいですよ。はい。で、今もちろんあの数学なんかはほとんど履修で、あの一応目は通ってたんですけど、算式なんかは無理ですね、解けません。はい、解けないけど、いつか解きます。はい、解いちゃいます、宣言しちゃいます。宣言してもしょうがないですが、まあそこは根性ってやつでどうにかならないでしょうか。ならないですね。はい、知ってます。そこは最近分かってきました。まあでも勉強は続けていきたいと思います。またそういう学校が三流高校だとか四流高校だとか、僕の場合は Z 流高校なんですけど、 Z ですけど、あんまり言い訳にはならないですよね。特に大学なんていうところは、入るためなんていうのはあんまり言い訳にならないと思いますよ。僕もそういうなんか突拍子もなくやってやろうっていう人たちとネットですけどお話ししましたけど、やっぱり言い訳にしてる人っていうのは多分落ちるんでしょうね、だと思いますよ。まあ、だから三流高校とかいう自分が思ってるところから東大京大に行ってる人も、まあそのレベルがどういうのか僕には想像はつきませんけど、頑張りましょうよ、いけますよ、頑張りましょう。まあてな感じで締めちゃうんですけど、そうです、頑張るしかないです。パイオツは頑張ります、パイオツは頑張ります。タクロのモチベーションアップ、アイテムコーナー。まあ、このコーナー今勝手に言ったんですけど、これはですね、我々自宅浪人タクロが日々結構な割合で落ち込むじゃないですか。落ち込んだ日はもう勉強できないだとか、まあそれは僕みたいなしょうもない人のパターンですけど、もう勉強できなくなっちゃう日とか、まあ、だから細々となんかこう結構散発でね、こうモチベーションを上げるような、本とか映画とか音楽とかですか、なんかこう何か感動しないとね僕はやっていけないんですよ。まあ、だからそういうモチベーションを上げるためのアイテムを僕は実際あの ちょっとですけど上がった、ちょっとだけ上がった、アイテムを勝手に、紹介していきたいと思います。でですね、今回紹介するのは本です。まあ、本といっても漫画です。頭悪そうでしょ。でタイトルはですね、ドラゴン桜1、2、3巻ですね。ご存知の方もいるか、いるかと思いますけども、ドラゴン桜っていうのは、表紙に書いてあるんですが、読みますね。
人生を変えろ、東大へ行け、
という物語でして、あらすじはよくわかりませんけど、本当に落ちこぼれ偏差値30程度の人間を東京大学に1年で合格させるっていうもんだそうです。まあ、僕はつまりあれですね、偏差値25の僕は、完全に論外とされるわけですよ。偏差値25から受かるっていう本見たことないですよ。まあ、無理なんでしょうね、実際問題。その偏差値30からでも受かるっていう本なんですけど、まあもちろん僕も信じてはおりません。東京大学なんていうところはそんなようなものでは入れるような大学ではございませんと思います。ですがですね、この本はなかなか、だからそういうちょっとした希望、分かってるんですけど、分かってるんですよ、入れないなんてことは分かってるんですけれども、どこか信じたい、そういう希望を信じたいっていう自分がいて、ついつい買っちゃうわけですよ。1500円をポン払っちゃって、僕の金じゃないんですけども、バイトの資金もなくなっちゃいましたし、だから買っちゃうわけですよ。親不孝な子供ですね。で、これなんですが、いろいろだからその勉強法が書いてあるわけですよ。結構異色と呼ばれる勉強が書いてあるわけですね。まあ、僕は一切やってませんけども、ちょっと例があるから読んでみますね。
その 1年間しか時間がないなら東大理科一類を目指せ。その2、まずは国語の勉強をせよ。その3、古典漢文では得点を稼げ。その4、古典漢文は漫画を使って勉強しろ。その5、脳を効率よく使え、記憶物は寝る前に、
とまあいう感じで紹介してるんですが、そういや俺国語の勉強してませんね。これなんて読むんですか、古典ですか。読み方さえわかりませんよ。むしろ見たことありません。古文って言うんですか、古文と漢文の類は見たことがありません。現代文だけで乗り切ろうと思います。でアホなんですけど、まあ幸い僕の志望する大学ではセンター国語は現代文だけということで、古文漢文は捨ててるんですけど、まあ、この中で一つだけあーって思うのは、記憶物は寝る前にってやつだけですかね。完全に記憶すればいいっていうだけの教科ですか。僕が知ってるのは倫理だけですけども、まあ、倫理とかあの地理とかあの辺の類は寝る前にこうちゃっちゃと事務的にやればいいんじゃないですかね。僕はちょっと前までの倫理の勉強はあの参考書をひたすら読むとか言って、あの1ヶ月か2ヶ月倫理の参考書を読み尽くしてましたね。だから今多分一番点数が取れるのは、倫理です。はい、何を言ってるんだこいつはという感じですが、はい、英国数を無視して僕は倫理が一番点数が取れます。他は多分一桁です。まあ、なんてとんでもないこいつ受からねえよっていう感じの発言をしてますけども、僕は受かります。自宅浪人生みんながそう思ってるんじゃないのかな。僕は受かる、俺は受かる、お前らは受からないけど俺は受かるって思ってるんだろう。まあみんな頑張りましょう。俺たちはいけますよ。予備校生なんかには負けねえ、負けるわけはねえってな感じでアイテムのご紹介を終わります。エンディングですね。まあ何の音沙汰もなしというより、あ、違う、何の、 こういう時の日本語は何て言うんですか？頭悪いですね。何の脈絡もなし、違うね。まあいいや、何事もなくエンディングまで来ました。あんまり、コーナーというコーナーもなくエンディングまで来ましたね。でですね、エンディングとは言ってもお知らせするものは一切ございませんね。コーナーもありませんし、コーナーを作るアイデアもありませんし、いつ放送するかは分かりませんし、まあ、とりあえず言えるのはですね、今までちょっと音楽がうるさすぎて声が聞こえないということにだけ気づきました。まあ、他はなんとか形にはなったんじゃないでしょうか。初めてにしてはですね、初めての大学受験にしては俺はよくやった、そんな言い訳をして終わりたくありません。自宅浪人の皆さんも、それぞれの思いがあるでしょうが、そう考えてみんな日々勉強してるんでしょう。あなたたちは噛んだよ俺たちあなたたちはあなたたちあなあなたあなあなあなあうん言い直しますね、俺たちとかね、みんなこれ聞いてるやつら、みんなちょっと孤独な影を背負って自宅浪人をしてると思うんですよ。俺もかなり、孤独という文字を書いたような人間です。でも受かりますよ。そういう人間の俺たちは受かりますよ。ドラゴン桜にちょっと載ってたんですけど、寂しい目をしてるやつは最後には勝つ、寂しい目をしてるやつは最後には勝つ。まあ家庭の事情もそれはちょっとさらす気にはなりませんが、最後には勝ちます。みんな今やってる自分の勉強法を信じて勉強していけば最後には勝ちます。まあ僕は紆余曲折しながら勉強法をいろいろ変えてますけど、皆さんが最後まで自分の勉強法を信じてやれば絶対勝てると思います。勝ちましょう、勝ちます。じゃあ拓郎ラジオは第1回これで放送終了します。ありがとうございました。マジで。じゃあねー。